はい、皆さんこんばんは。カチンラジオの時間です。土曜の夜はカチンラジオ、ね、いつも大して役に立たない情報をキュレーションする、そんなのがカチオライドにカチンラジオになっております。神々です。今日もね、今はまた雨降ってきましたけども、今週はなんかめちゃくちゃっすよね。今週はというか、まあ先週から言ってますもんね、この台風10号の情報ね。先週の金曜日あたりだとからね言ってましたもんね。で、27が一番東京に近づくだとかってね、先週は言ってたんですけどね。もう31日、今日は31日ですよ。もう8月も今日で終わりだよ。夏休みも今日で終わり。明日からはね、新学期新年度じゃないもんね。まあ9、10、11、12ね、ということで、まあ明日からは第3四半期の最後の月ですね、になりますよね。ただね、結構9月ってね、重要な月ですよね。第3四半期の最後の月、まあ7、8、9がね、まあサマータイム、サマー時間みたいな感じじゃないですか。で、9、10、11、12がね、10、11、12が秋で、1、2、3が真冬みたいな、そんな感じの流れですね。1年を区切るとですね、木で区切るとね。なので、なんだ、夏の集大成というかね、そんなのも9月っていうのもね、あるし、第3四半期の最後の月っていうのが9月だからね、結構その辺はね、重要になってきますよね。まあね、3月31日何があれかっていうと、まあ夏が終わっちゃうかなっていうね、ちょっとそういう一抹の寂しさっていうのねありますよね。夏休みが終わるみたいな、夏が終わるみたいな。9月になるともうなんか夏って感じじゃないもんね。あれ、まあ秋じゃないですか。9月、9月から秋が始まるみたいな。まあ実際は残暑でクソ暑くてね、まあ夏が続いてるみたいなもんなんですが、でもなんかね、それ切り替えって重要じゃないですか。四半期で区切るとあれなんだけども、まあでも9月は秋ですよね。最近のね、虫の声聞こえますもんね。夜になると乾き始まってきたかなって気もしますけど、まあ話を戻すと、もう本当にこの台風10号ですよ。絶対低気圧に変わったんだか変わんないんだか分からんけども、まあそんなのに翻弄された1週間だったなって感じですよね、今週ね。そうなんだよな。今週月曜日がね、なんだっけ、コンサルやって、で火曜日が物流の仕事だったんですよね。本来だったら浜松町に行って、でズームなんですけども、今回140何名いたかなに講義する物流のね、先生をやる27日だったんですけど、先週はね、連絡が突然来て、27日、先生27日はちょっと台風が来そうなんで、直撃するらしいので、在宅でお願いしますみたいな感じで、在宅かよって思ったんですよ、在宅かよって。なんかやっぱなんか講習というかね、講義の先生をやるときって、やっぱ在宅だとさ、なんかちょっと気が入らないっていうか、なんか気合入んないんでですよね。だからちょっと嫌だななんて思ってて、でも台風で何千台ちょっとしょうがないかって、スタッフの人たちもね出社できないからしょうがないかなと思ったんですけど、ところが月曜日になったら全然台風が来ないようになってて、そうだ、メール来てね、明日は予定通り浜松町でやりますので来てくださいって来てましたけどね。まあ行ってきましたけどね。あれもまたなんかね、あの時はね、決めてるんですよ、ちゃんスーツで行って、ネクタイもピシッと決めて、でなんならその講義中は上着まで着てやろうって決めてて、でちゃんとね、スーツで行って、もちろん上着は持って行きましたけどね、着るのはちょっと暑くてあれだったんで持って行って、で講義の最中はね、ピシッとちゃんと着て講義やってやりましたけどね。ああいうなんか、なんだろうな、メリハリみたいなのあるとね、結構面白いっていうか、いいですよね。あとはまあちょっとね、新会社のところでの件が多かったかな。28はね、大井町でしたしね、大井町の まあ、己所関連のねお仕事だったんですけども、ちょっと動画撮影したりとかね、しましたけどね。あとは木曜日は一級を取ったんですよ。己所のね一級を取ったんですよね。ようやくここまで来たかところまでね、来ましたけど、ね、結構大変でしたけど、まあまあでもチャレンジしてよかったかなって感じですね。で金曜日がオーストラリア大使館、これもまあ己所関係のイベントですけどね。だなんかちょっとね己所が多かったですね今週はね。ただまあ合間合間にねコンサルの仕事だったりとかね、新しいまた案件もね、物流コンサルのところではね入ってきたんで、まあ、まさに今先生として教えている物流のね IT 化っていうところ、 DX 化っていうところのお仕事、まあ自動化とかね、システム自動化とか AI を入れてね、ちょっと音声認識していくとかね、そんなのを含めた物流の、コンサルっていうのがねちょっと引き上げてきてて、まあなんで今更自分に来るのって話もあるんだけど、でもまあ嫌いじゃないんでね、やろうかなって、まあ、それも佐川時代のね、知り合いからの話できたんで、なんかそういう仕事をやるとさ、なんか仕事もらいに行ってるみたいでさ、知らない人が第三者から見ると、僕は自分からね、OB 化で孵化してとかさ、ね、旧取引先ってところにさ独立したんで仕事くださいなんて言ってないのよ全然。でそういうのってなんかそういうなんかね諸先輩方もいらしてたので、ちょっとなんか嫌だなって自分で思っていて、あんまかっこいいもんじゃないじゃない、なんか独立したらね、なんかあんまりお客さんもいなくなっちゃったから面倒見てくれよみたいなさ、それおねだりに来たみたいな感じで、なんかあんまかっこよくないじゃん。だから自分はそんなにやりたくないなと思って一切やってないんだけど、でもこれ頼まれたらさやるしかないじゃん。頼まれたらやるでしょって、助けてくださいって言われたら、ああ分かりましたって、じゃあできることやりますよみたいな感じになるじゃん。でそれがそこででもやっていて、例えばじゃあね佐賀急便のどっかにプレゼンに一緒に行くとかさした時に、その時にその経緯を知らない人が見たら、なんかああなんか仕事独立しちゃはいいけど仕事ないからこうやってもらってんだなって見られちゃうじゃん。いやそうじゃないんだけどっていちいち言い訳するのもめんどくさいし、ただまあ、まあそこ自体をね、なんかそこ自体は別にかっこ悪いとか思っちゃってる自分がね、そこで見栄を張ろうとしてる自分も含めてダセーなって思うけどね。いいじゃんね、別にいいんだよそんな仕事なんかもらいに行こうが、そういいのいいの、営業活動なんだ、もう行くべきなのよ本当は、人脈とかあるんだったらね。そこに行けない自分っていうのはさ、なんかちょっとダセーな思っちゃうけどね。そんなの誰かにどう思われるか関係ないでしょうみたいなさ、そんなのどうでもいいでしょうみたいな、そんなのどうでもよくて、ただまあ自分が新しく作った新会社っていうのはね、その売上利益で会社員でやってた時よりも全然違うよっていうのがアピールできれば、別にそんなね、どうにどう営業行こうかとかね、かっこいいかっこ悪いとかって思われようがなんだろうが、いやもうあんたらサラリーマンとは違う生活できてるから全然いいんだよってね思われればいい話なんでね、いいんだけど、まあ、何言ってるか分からんけど、まあ、そういうことですよ。だから今回の物流の話をね受けるのもちょっと打ち合わせまた行かなきゃいけないからね、その時が嫌だななんてちょっと思ってたんだけど、でも別にいいかみたいな、別にね誰からどう思われようがいいかみたいなと思ってあえてね、受けることしましたけどね、受けるっていうか、まあ実際まだね受注もらったわけじゃないんで分からんけども、その提案に一緒に行くみたいなね、旧同僚と一緒に、とある物流会社の方に、物流大手の会社の方に提案に行くみたいな、で仕事としてね、まあ、結構結べたら、その友人のね、多分元いた会社の取引先、付き合いのある会社経由でね、多分契約になるのかななんて思うけどね、まあ、直接僕はね、まあ、いた会社と契約を取るとまたなんか怪しまれる部分って結構出るんでね、で合同会社だし、何これ OB じゃんってなっちゃうと、またなんかなんていうのかな、そういういらん変な心配する人いるからね、癒着があるんじゃないかとかさ、 なんかそういうこう紹介してくれた人に何かね個人的な金を入れてんじゃないかとかさ、そういう癒着とかあんじゃないかとかって勘ぐられてもバカバカしいんでね、その辺はちょっと一品でしなきゃいけないのがめんどくせえなって話なんだけどね、ほんと別にいいよみたいな話なんですが、でもまあね、そこもだから本当はね全然対等に付き合えるようなねあのところまで持っていけたらね、だから物流の専門会社としてやってれば、物流の IT コンサル専門会社として僕のね合同会社アイスタイルがやっていて、でなおかつ実績はまあ上がって、別にオタクとあんねやってなくても別にいいですよみたいな、山本さんもお客さんですよとかってなってたらさ、したら別にねの気負うこともなく、誰に迷惑をかけることもなく、変なね疑いを持たれることもなくできるんだけどね。ただそれは別に願ってないから、別に物流の仕事をやろうっていうのはね、そこで成功したいって思ってるわけじゃないからさ、いいんだけどね。そんな新しい話も降って湧いてきて、ただまあありがたいですよね、ありがたいなって、うん、やっぱ人脈って大事っていうのと、あとはこのなんだろうな、辞め方もそうだし引き方もそうだし、やっぱり恨まれてとかなんか喧嘩してね別れてしまったりとか、自分がその巣立ったところをね汚してくると、こういうのってないじゃない、うん、やっぱ綺麗にしてくるみたいな、うん、そういう去り方をしないとこういうね話っていうのは来ないし、まあ、人間関係も含めた、まあ、それは過去はねひどい時もあったけども、ただね、こういう自己啓発系をね学んでからはやっぱ人間関係っていうのは大事だなって余計思ったし、うん、そういうコミュニケーションとかね、やっぱり自分自身もどんどん変わってきているしいたし、うん、そういう接し方をしていたからこそ、なんかねこう紹介っていうか一緒に助けてくださいっていう相談される側になったりとかねっていうのいいじゃないですか、なんか一緒にやりましょうねとかね、助けてくださいとかって声かけてくれるとやっぱ嬉しいじゃないですか、そんなのができる自分になってたんだなっていうのはね、そう嬉しいですね。まあどうなるか分からんけどね、まあそんなのもありましたよ今週は、2、3回ねそんなのもあって行ったり来たりして、そうそう、あとはね民泊がまた突然なんか予約がバンバン入りだしちゃってさ、何だろうねこれね、何がヒットしたのか分かんないんだよね、キャッチとなるそのエア B&B っていうサイト、楽天トラベルみたいなサイトがあって、そこに物件は掲載していて、で1泊いくらですよみたいなのもね入ってて、まあこれこれこういう場所にあるこんな民泊ですみたいな、こんな家ですみたいな、で1軒を一棟貸しですみたいなね、そういう説明を載せているそのサイトがあるんだけど、そこにキャッチフレーズだったりとか、なんかメリットというかね、特徴とか、こういうところが便利とかね、そういうアピールポイントとかバンバン書いたりとかして集客してるんだけど、うん、で写真もいっぱい載せてね、で集客するんだけど、やっぱなんか伸びは悩んでたんですよね。8月はなんとかトントンかなってね、後半空いちゃってるからちょっといまいちかな、9月なんか予約1件しかないよ、10月も2件しかないよとか、ちょっと寂しい、やばいとかって思ってたので、そこをいろいろね見直したりとか、こう直してみるとかね、いろんななんか動画とかでも出てたりとかしたり、あとコミュニティの中でこう直してみたらなんてアドバイスもらったり、いろいろ知った中で、なんかさ一個一個やってる暇ないじゃん、もうこれ実業だからさ、そう実際のね業務だから、これやったらどうだった、じゃあまた今度こっちで試してどうだったなんて、そんなねやってる間にどんどん時間経っちゃうから、もうなんかできること全部ぶち込むわけじゃん、なんかここも変えよう、あそこも変えよう、こっちも変えよう、こっちも変えたみたいな、でなんなら今日もちょっと変えたいし明日も変えたいところあるしみたいな感じなんだけど、そうやってるうちにねなんか予約がバババババって入っちゃって、うん、8月の後半もね空いてたんだけど、一件長期のね8日間の8泊のやつが入ったりとか、うん、で9月もね予約1件しかなかったんだけど、その8泊の人がね9月の2日チェックアウトなのかな、うん、だったりとか、でそこから今度はね2件だったのか3件9月入ってたのかな、なんか結構予約は入っちゃって、そうおかげさまでね8月はねほぼほぼ98% 稼働率、ほぼほぼ、1日だけじゃない空いてたの、1泊1日だけじゃない夜空いてたの、あと全部埋まった感じだね8月はね。で9月は9月でね、まあまだまだ空きはあるけども、ただまあ そうな、 50% は埋まったかな、あと 50% まだ空いてるからね、そこをどう埋めるかっていうのもあるし、10月もね予約2件だったのに今3件4件か入ってるでしょ、で11月も予約2件入ってるでしょ、まあ、その辺はまたこれからなのかもしれないけども、で何を変えてそれがなんだか良くなったかっていうのはちょっと分かんないんで、ね、そこも分析しなきゃ本当はいけないんだけどね、あれやってる暇ないんで、まあ予約入ったからいいかなっちゃってるけどね。あとは何だろうな、あとは何やったかな、あとあそう、バンパー交換しましたね、あの BMW のバンパー交換してね、えそれは今週だっけ、先週か、あそれは先週か、今週じゃないんだよな、え先週だよね、それは先週だわ、鉄道模型見に行ったの先週だわ、もう1週間早いな、そう先週なんだよ、車のバンパー交換したのも N ゲージ見に行ったのもね、あそこでその感動して足をこうしようって言ったので、そういえば N ゲージのところはまだ何も行動できてないわ、何もやってない、これじゃあ未来は変わらない、やばいやばいやばいやばい、そうバンパー交換してね、そうなんだよ、それは先週じゃん、なんか早いな1週間本当にね、だ今週はそうか、今週はオムレション、オムレションと別流とあとコンサルと空き家だ、空き家活動やったのと、空き家のところでちょっと相談されてることもあって、それもちょっとこなしたりとか、結構細かいですよね、いろいろあったんで、そう空き家ちょっと、空き家ね、空き家いいですよ、不動産投資には本当に、戸建ての投資、空き家投資、まあ空き家じゃなくてもね、中古の戸建て買ってもいいですけどね、その買える金額でね、200万以内とかで買えて、でほとんどリフォームもせず、うん、それでね賃貸出せれば結構元取れるのでね、で家賃がね5万6万取れたらいいじゃないですか、通常の家賃もね早く安く取れれば、そしたら転換利回り 25% とか取れたらねいいじゃないですかね、なんかまあそんなのもね、まあ、全く無理じゃないんで、うん、そういうのもちょっとね、だから買うっていうのもあれですね、空き家探して、うん、ちょっと買う、それか家市場とかね、そういうのを探してもいいし、まあ本当足使ってね探すのがいいんですけど、別荘よ、あと別荘、今週先週はね土日で別荘行ってきたんですけど、今週は行けそうもないですよね、天気もこんなだし、まあ、明日は何やろうかな、明日はちょっと仕入れだな、仕入れ、まあ洋服もそうだし、うん、なんかその日用品の仕入れ、本も買わなきゃいけないしね、そういうのをちょっと費やして、空き時間に、まあ、1日だからね、あの目標考えたり、あ神社行かなきゃね、明日朝一に、明日早起きしなきゃね、早起きして神社行かなきゃ、そう1日参りをねちゃんとやらんといかんですね、やらんといかん、1日参りね、やります、明日は神社行きます、 そんなところからスタートですかね、今週はね、ほんといろいろあったよね、なんかね、もう何があった、もう何があったっていうの、もう台風でやられたね、本当に。それでなんか予定もね、まあ来週もでもそうなりそうじゃない、この台風の進路、うんたらで、なんか自分のスケジュールとかさ、狂わされそうな感じするじゃん。やばいよな、ほんと。まあまあまあまあ、とはいえ、ね、DeNA ベイスターズは4位キープの方で。4位ってさ、なんかもうちょっとなんかね、3位だろうみたいな感じだけどね。まあそんなね、プロ野球も注目しつつ、サッカーもね注目しつつ、でパラリンピックが始まったでしょ。パラリンピックの情報ってなんかあんまり流れてこないですよね。オリンピックに比べると、なんかよっぽど。ね、日本人がいい成績を残した時じゃないとなんか報道されなかったりとかね。うわ雨降ってきた、すげえな、明日雨なのかな、皆さんの方はどうですか、雨大丈夫、今回のねあの台風はもう風は出なくなっちゃったでしょ、風は収まったんだけど、なんかねあの雨の勢力はまだまだ あるみたいなんで、熱帯低気圧になったとしても雨は心配ですよみたいなね、確か三重県ねやばかったらしいじゃんね、多分ちょっと前のなんかニュースで三重県に被
避難勧告だか避難警報だか、線状降水帯ができたっていう話か、うん、そんなんありましたよね。だからもう本当雨の情報をさ、ちょっとマジでチェックしておかないとやばいですよ。常に見ておかないとね。そうなんだよね。今週のトピックス、今週何あったかね。今週のトピックス、ニュース最近見てないからさ、ね、劇的阪神、おお、これ今日のニュースじゃない、阪神、やめてよ、なんだよ、DeNA とやっぱね、DeNA じゃなくて、ベイスターズやってたんじゃない、阪神ね、あ、違うか、おお、違う、阪神巨人じゃない、今日は甲子園か、うん、そっか、これ今日はね、そうね。J1 に町田、町田とか一チームあんだね、J1 に。町田って神奈川だよね。いやいや、東京だから。そうっすね。なんか、といいニュースはないですね。なんかパッと見、トピックス、これはっていうニュースもね、あんまなく。やっぱりもうあれだね、台風に翻弄された。ね、1週間でしたね。緊急品のあの準備してる？東海テラスじゃないや。あの大地震に備えたなんか持ち出しグッズとか準備してますか？ね、してないんですか？結構なんかもう大騒ぎになってるんですか、大地震の来るあれがあるよみたいなさ、大地震の準備しなきゃダメよみたいなあったじゃないですか。それはちゃんと準備してますか？南海トラフの大地震が来るかもしれんからとかって言って騒いだになったじゃん。ちょっともうなんか暑さ忘れると、暑さ喉元過ぎると暑さ忘れちゃうからね、みんなね。だから地震もだから今日来てもおかしくない、明日来てもおかしくないって言われたじゃんね。だからその持ち出し品の緊急避難グッズみたいなあるじゃない、なんかね、それちゃんと準備してますかって話。僕も一応リュック1個だけ置いたんですよね、うん、ペットボトルの水とか入ってたりとか懐中電灯とかね入ってたりとかするんだけど、まあこれだけで足りるのかっていうのはあるけどね、うん、でもなんかね緊急時の食料みたいなのも入ってるし、ある程度のね物資は用意はしてるんだけど、これなんかこの用意が無駄になることを祈るかって感じだよね。なんかね、そんな感じですよね。この用意が無駄になることを祈る。これ使いたくないもんね。だってね、これが使わないのがいいなみたいな。そう、使わない方がいいなっていうのはもう保険ですよね。保険。また全く使わない方がいいなと思えるのが第一は保険。保険高いね。火災保険とか損害保険すごい高くなったね。今回のね台風とのねあれでもやっぱり床上浸水したところとかさあるじゃない、なんか屋根ぶっ壊れたところとかさ、そんな全部火災保険になるでしょ。これ知ってる人も知らない人もいるんだけど、まあ治るじゃないですか。でそれをだから申請みんなするからね、台風とか言ったら。そうするとね、やっぱり何とか保険会社の負担が大きくなるから保険料上げようになっちゃって、すごいもう 1.5 倍ぐらいだったもんね、以前の保険支払いがね。だでかい物件持ってるのさ人は大変よマジで。俺の立東のマンションなんてもんだメンタも乗れるぐらい高いからね、保険料確か5年で150万だったかな今回、130万だったかな今回ね、5年間で火災保険がですよ、5年間で130万はい130万ですって請求されちゃうんだよポンって。いやいやちょっと待ってくれっつって、今回はね毎月払いにしてもらいましたけどね。月払いにしてもらって、その方が月の経費としてね計上した方が良いので、今年から今回から月払いにしてくれって感じでしたけど、それでもさまあ結構な額ですよ、月々2万円近くですよとね。2万円近く、2万円以上だね、2万円以上。そうだね、5年間で140万ぐらいだからね。そうそうそう、まあ高いよね。保険、まあね、保険ほど、うん、 わない方がいいよね。でもね絶対使わないって分かってたら入らないけどね。まあそういうわけにはいかないからさそう、まあそんな感じですかね。今週こそ本当に何もないね、何もない1週間でした。まあでも、うん、明日から9月1日になりますからね、皆さんね、明日から9月1日、明日は9月の目標を考えましょう。なので、で明日ね、あの神社に行かなきゃいけないかね、朝一で朝早く起きて9月の目標を考え、でその目標を覚えたまま、あるいはなんかメモに書いて、で神社に行きましょう、朝一でね。で神社で目標の達成を神様に誓ってくる、コミットメントしてくるっていうのが重要じゃないですか。そんな感じで、明日は早起きなんで今日早く寝ましょうということで、カチーナジョ8月最後のカチーナジョ終了いたします。ということでおやすみなさい、またね、バイバイ。Let's dance.